Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局、松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、秋です。やっとと前回の冒頭で、お話ししましたけども、秋がですね、その後時々夏に戻ってしまったり、夏の終わり、晩夏になったりと、なかなか秋の風情を楽しめるようにはなりません。それでも最近はようやく朝晩、かなり、肌寒くなってきました。先週までは半袖のワイシャツで出勤していましたが、さすがに今では長袖に衣替えをしました。一日の気温の差が大きく、風邪で体調を崩す学生もちらほらいるようです。皆さんは体調の方いかがでしょうか。私はバカは風邪ひかないと言いますけれども、まさにそれを字で言っています。と言っても、気候的には一番いい時期なのかなというふうに思っています。いつも家族の中で冬がいいか夏がいいか、寒い方がいいか暑い方がいいかということで意見が割れるんですけれども、皆さんはどちらが好きでしょうか。それでは今回は一つのエピソードについて、つれづれにお話ししていきたいと思います。エピソード、ハロウィンの仮装、コスプレ禁止。10月末に中国では、日本でも最近盛り上がっているハロウィンを迎えました。ここ数年、上海や広州、その他中国の大きな、都市では、たくさんの若者が仮装を凝らして通りを練り歩く姿が見られます。ところが今年の上海は様子が違っていました。ハロウィンでの仮装が禁止され、仮装してあれコスプレをして街を歩いていると、警官にそれを脱ぐように言われたり、あるいは警察車両で警察へ連行されたりしました。特に、メイン会場的な場所となった上海の繁華街では、これ具体的にはチュールルーっていう巨字カールですかね、巨人の巨、それから鹿ですね、動物の鹿という名前の、通りには、パトカーや警官が大量に動員され、通りを歩く人々を、威嚇するように立っていました。SNS の動画では警官に連行される若者たちが映されています。連行される際も若者たちは嬉しそうに周囲に手を振ったり声を上げたりしていました。また中心部に近い、中山公園、では若者たちがたくさん集まってパフォーマンスをするなどしたため、警官に排除されてですね、その中山公園自体が完全に封鎖されてしまいました。このように若者たちの楽しみを、危険な行為として禁止する共産党政府の行動は、どれほど庶民たちの不満の爆発を恐れているかということを如実に表しています。 実際に若者たちがどんな仮装をしているかっていうのを見ていると非常に興味深く思います。例えば今年の例で言えば、コロナ禍の際に中国で恐れられあるいは嫌悪された白い防護服、防疫服で全身を包んだ仮装があったり、あるいは文学者ですね、政府批判あるいは中国人への批判をですね徹底して行った魯迅の仮装があったり、あるいは白紙革命で有名になったあの白紙ですね、白い紙を全身に貼り付けた人がいたり、あるいは習近平ですね、国家主席に似ているということで中国では公共の空間では扱いが禁止されているウィニー・ザ・プーですね、熊野プーさんがいたり、あるいは中国の歴代の皇帝の仮装があったり、さらにカンボジアのポル・ポトとか、ソ連のスターリンといった独裁者の、仮装をする人がいたりと、今挙げたのはですね、明らかに、政府に対する風刺とか皮肉とか、嘲笑を表現するものばかりなんですけれども、それ以外にも、共産党政府批判とは無関係の、楽しむだけのですねコスプレももちろんありました。ただし、これらの仮装コスプレはすぐに警察にやめるよう注意を受けたのです。あるいは警察車両に連行されて、おそらくその後ですね、公安、警察にですね連れて行って、説教されるんだと思います。中にはですね、客寄せのために火鍋店、小さなレストランですねの前に立っていたゆるキャラもですね、全く関係ない、ハロウィンと関係ないんですけれども、今回の、政府の措置のとばっちりを受けて警官に取り囲まれているという、写真もですね SNS にはありました。もちろん政府がこうした若者の行動に神経を尖らせるのも無理はないと思われます。若者の失業率は公的な統計でも 20% 弱の高率です。苦労して大学を出ても卒業と同時に失業、しかも腐っても最高学校を出た人であれば、世界の情勢とか中国の置かれた現状を知っている人も少なくないはずです。というか、今はその知識があるないという次元ではなくて、日々の生活の中で、共産党の失政の失敗を感じているはずです。これまでにも お話ししてきましたけれども、ショッピングモールや大きな駅の周辺のデパート、あるいは、地下の商店街などを歩いていれば、嫌でも、景気が悪い、経済が傾いていることがわかります。肌で感じることができるんです。1989年6月4日の天安門事件での主役は大学生、若者たちでした。コロナ禍によるロックダウンを終わらせたのも、白紙、白い紙を掲げて無言の抗議を行った大学生を含む若者たちでした。こういったことを思い返せば、共産党政府がこれほどまでに若者たちのイベントを危険視するのも、理由がないわけではないということが見えてきます。同時期日本のハロウィンの映像も見ましたけれども、なんと異なった世界でしょうか。経済を立て直さない限り共産党政府はますます厳しく困難な道へと入っていくと思われます。ただ武力を使って国民の正当な要求を押さえつけるのを何とも思わないのが今の政府です。今のじゃないんですけれども、これまでずっと、やってきた政府の統治方法です。文化大革命や天安門事件、コロナ禍のロックダウンのような事件が今後起きないとは誰にも言い切れません。私はむしろ、同じようなことが、形を変えて同じようなことが起こると考えます。中国にですね、冯骥才、氷骥才という、作家がいます。この人は、文化大革命の生存者100人へのインタビューを記録した著書、 100个人的10年、100人の10年という本を記しましたが、その中でこのように書いています。ちなみに文化大革命というのは1966年から1976年の10年間にわたって続いた毛沢東による運動のことで、簡単に言えば毛沢東が自分自身の地位、権力を守るために起こした政治闘争です。権力闘争です。先ほどの著書の内容に戻ります。こう書かれています。文革は中国の歴史の必然である。あの4人組がいなかったとしても、別の何とか組がいただろう。毛主席が文革を起こさなかったとしても、他に張主席、泉主席、孫主席が文革を始めていただろう。この中国という土地にはフランス革命ではなく、ナポレオンでもなく、結局は文化大革命が起こるのだ。中国の文革というのは起こるべくして起こったものであり、起こるのが当然なのであって、むしろ文革が起こらない方がおかしい。でも、すべて文革のせいにしてはいけない。矛盾や争いは片方だけでは起こらない。講義に書かれています。この最後の一文が意味しているのは、文革の起因、誘因については、人民にその責任の一端はある、あるいは半分はあるということです。これは私が現在考えるに至ったその DNA 論の見方につながる考え方です。フランスには文革は起こりません。日本にも文革は起こりません。中国だからこそ、中国という土地に住む人たちだからこそ文革は起こったのです。その起因、誘因の根源になっているものを DNA、括弧付きの DNA と私は考えています。近くで言えばロックダウン、あるいは1989年の天安門事件、1960年代から70年代にかけての文化大革命、こういった悲惨な歴史的事件をミクロの視点、つまり個人の体験のレベルで読み解き、あるいは分析していくことで、その括弧付きの DNA というのはより明確に分かってくると思います。ところが共産党はこれらの歴史的な出来事を語ろうとしません。それどころか記録し、分析し、未来に役立てようとする行為に圧力をかけ続けています。先ほど引用しました100人の10年、100人の10年という本も書店では購入できません。今発禁に近い扱いになっています。この100人の10年に記録された文化大革命の際の具体的、そして個人的な体験を数多く読んでいると、わずか2年前のコロナ禍の際のロックダウンで起こったことと重なる部分、あるいは共通点がですね、とても多くあることに気づきます。それは括弧付きの DNA ですから、共通していて当たり前なんです。さて、前回も反日と不景気による日本人襲撃事件を話題として取り上げましたけども、その後も中国では通り魔的な殺傷事件が頻発しています。今日も日本の報道、日本でも報道されましたけれども、北京のある小学校そばの路上で5人が刃物で襲われたというニュースがありました。また10月30日、山東省のチンタオ、あのチンタオビルで有名なチンタオですけれども、チンタオでは共産党への不満と怒りから、そのはけ口を社会に向けた、つまり報復の矛先を社会に向けた、中年の男性がタンクローリー車に乗ってですね、路上を走る車に突っ込んで数十台の車両を破壊した動画も SNS にアップされていました。興味深いのはその事件の後の警察の対応でした。もちろん事件を起こした男性は逮捕されたのですけれども、事故の原因に関して警察は容疑者は飲酒運転だったと公表しました。さらにこのタンクローリー車が路上の車に突っ込む映像、 そして容疑者の男性が事件を起こす前に自身で撮影した映像も SNS 上から削除されてしまいました。容疑者が事件前に自ら映した映像には、共産党は俺を生かしてくれない、つまり、共産党に殺されると何度も叫ぶ声が録音されていました。中国語で言うとですね、共产党不让我活っていうふうに言っています。今訳した訳でいいと思うんですけども、共産党によって私は生きていけないということです。この声をですね、聞いていると、明らかに飲酒運転なんかではありません。計画的に行われた事件です。でも警察はその事実を偽って単なる飲酒運転による事故として処理しようとしました。事件の社会の影響を抑え込みたいがためだと思います。どのような方法を使っても、何を言われようとも、自分たちにとって不利になりそうなことは揉み消す、あるいは矮小化する、これが共産党の社会統治のための常套手段です。深圳で日本人の男の子が殺された事件に対する外交部、中国外務省の見解と同じです。こうお話ししていると、今の共産党の統治方法は、中国という土地に生まれた人たちに継承される、かっこつきであっても DNA とは関係なく、共産党という組織が持っている性向、性質、行動によるものではないかとの反論もあるかと思います。ところがですね、この共産党の統治方法、実は1949年、中華人民共和国成立よりもはるか前から行われてきているんです。ずっと遡っていくと、清の時代、すなわち紀元前350年に正王という人が行った正王憲法という大改革、中央集権国家体制に変える大改革ですけども、これがその原型とも言われています。話は少しずれてしまうかもしれませんけれども、こういったその無差別殺人事件、殺傷事件のニュースを見ていて、私はある映画を思い出しました。まだ小さい頃に見た映画なんですけれども、まさに通り魔殺人を描いた映画で、衝動殺人息子よという作品が1979年ですかに上映されました。内容はその雪吊りの殺人で、罪のない息子を殺された父親の悲しみ、そして同じような、この父親と同じような境遇の人々とともに被害者遺族を保護する法律を作る運動を進める姿を描いた作品です。ここ最近の中国国内で頻発する衝動殺人、通り魔殺人のニュースを見ていて、今の中国では被害者遺族の保護どころか、事件自体が歪められ、あるいは矮小化されてしまいます。声を上げることすら許されない。つまり夢や希望を持って生きるのがとてもしんどい社会です。今回のお話は以上です。お聞きいただきありがとうございました。次回の番組では、本当に冬の到来が話題にできるといいのですけれども。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you.